この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。よろしくお願いします。
さあ今週は先週に引き続きですね、はい、うん、株式会社テオリアホールディングスの代表取締役南山和也様にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ね、前半の終わりでね、はい、2代目社長とかが、2代目社長って大体こう引き継ぐの嫌だとかね、思われてる方多いから、そういうのから聞きたいなと思ってたんですが、
はいはい、そうですよ、
はい、
趣味です。
ナオミンの趣味のコーナー、
はい、そうなんです
よ。いつもと違ってホワイトボードにですね、南山さんの趣味が書かれてないのでですね、
そうなんです。これは
私知らないんですよ。
そうなんです。
僕がいない時に聞き出していた。
知らないんですね。
知らない。
知らないですね。
すごい得意げな。いつも聞いてますけど、そんな驚くような趣味が出てきたことないですよね。ああ、そうなんですか。
南山さんの趣味、
はい、
これなかなか。すごいですよ。
そうなんですか。
うん、すごいです。
は
い、
本当期待してますよ。
実はですね、
聞いたこともないような
趣味。はい。南山社長の趣味は、はい、野球観戦なんです。
うん。
ですよね。
はい。だからゲストと会ってるところに、はい、なんかリアクションが少ないのも失礼だしさ、もうちょっとそのさらっと言うとか、素晴らしいご趣味をお持ちでとか言わなきゃいけないんですか。
いや、野球観戦は野球観戦なんですけど、その中でも応援しているのが西武ライオンズ、は
い、いいんですか、ファンの球団とかコーヒーの球団とかボスッと言っちゃって。
いや、でもね、やっぱり
その通りです、
西武ライオンズ。ほら、だって今ほらみんな言うじゃないですか。
あれですか、ご出身が埼玉とか会社が埼玉。
ピンポンピンポンピンポン、そうなんです。
あ、本当ですか。
実はですね、
申し訳ない申し訳ない
実はそう、はい、南山さん実はですね、ご自宅所沢だ
った、当時ですね、
当時ですね、当時ね、はい、なので所沢に、はい、球団来た当初から、はい、西武ライオンズのファンということで、もうファン歴何年、
球場の工事現場見に行きましたから。
おー、何年になりますか、そしたら。
もうですね、昭和54年ですからね、
うん、
は
い、
じゃあもうあれですね、40年ぐらい経つ、ね、
球場の土台のシロアリ防除もやって
る、うん、ね、
そうですね、やりたいですね、ぜひ。
そうですか。まあでも、僕も野球は好きで、はい、野球観戦も好きなので、まあ、西武ライオンズファンかと言われればそうでは別にないんですけど、特定ではないので、はい、ぜひぜひ機会があれば一緒に野球観戦行ってみたい
とかしたりしたら嫌ですね。
大丈夫です。間違いなく大丈夫です。
大丈夫です。
はい。いいんですか、次そのビジョンの話とか。すごくいつも以上になんか盛り上がってますけど、野球好きでしたっけな。
いや、でも私たまに見に行ったりします
よ。あ、そうなんですか、
うん。東京ドームで。
じゃあその続きはまたちょっとこの収録終わってからということです。
ですね、はい。というわけで、はい、ビジョンがアンダーステージヒーロー。うん、素敵ですよね。
まあ、お仕事がね、住宅周りのお仕事なんですけども、はい、特にシロアリを、うん、まあ、未然に防ぐという、
はいはいはい、
まあ、新築工事から、うん、その後の、なんつうか、更新、
うんうんうん、
ね、薬剤の効果がなくなった後の更新のお仕事などをしていて、なかなかこう人に見えないところでやるお仕事っていうところからね、こうアンダーステージでのヒーロー、お客様にとってのなんていう、
縁の下の力持ち的
な、ね、はい、解説をいただきましたよね。
はい、
うん、で、僕の聞きたいことを言ってもいいですか。
はい、どうぞ。
どうですか、南山様。二代目社長じゃないですか。
はい。
うん、
やりたかったんですか、このお仕事。継ぎたかったんですか。
これ正直に言っちゃった方がいいんですかね。
ぜひぜひ。はい、私は正直なの
ですけど。ね、夢も希望ない気もするんですけど、私自身は実は、うん、はい、いわゆる親父がやってるシロアリアっていう仕事を継ぐつもりは、まあ、全くなかった。
はい。はい。
はい。はい、嫌だったのにもかかわらず、こう、継いでいく経緯みたいなもの。
そうですね。もともと私が中学1年の時に仕事を始めて、一人で始めて、で、まあ、白井の現場に行くわけですよ。私が日曜日になると、アルバイトのお兄ちゃんが来なかったりするんですね。お前来いとか言われて連れてかれてですね。
日曜日も働かれていたんですね。
で、やっぱりね、子供、まあ、中学生でもですね、いらしたって怖くてですね、何が出てくるか分かんないっていう。
そういう怖さがあるんですね。
で、正直汚いし臭いし、っていう 形でね、はい、で、まあ、嫌だったですで、まあ、それで高校になり、まあ、大学行きまして、はい、まあ、大学行ってからしばらくね当然そういう手伝いしなくなって、はい、で一人暮らしをした中で、はい、まあ、当然普通ね、はい、普通の大学生ですから、はい、まあ、名のある会社に就職して、はい、サラリーマンになりたいなっていうのが実は私の希望でですね、はい、でもうその段階で親父にはおやつがないよっては言っときましたけどね。
ああ、そうですね。
まあ多分悲しかったと思いますが、はい、もうその頃はそんなことをね一言考える間もなく、とにかく自分は就職するんだと。
大学出られて就職はされたんですか。
そうです。
私はですね、どういう会社にされたんですか。
当時ジャスコっていう会社、まあ、今イオンですね、はい、スーパーに入りました。はい、当時あの流通でね、ダイエーさん、声優さん、ジャスコ、これがサンバ、あ、ヨーカドーとね、はい、これの大手が実はどんどんどんどん成長して、ね、金融がまあ最先端でしたけど、まあ、この流通ってのは非常にね華やかに見えたし、いろんなその多角化をまさにやってる時で非常に面白いなと思って入ったんですね。はい、
その後何かを挟んでテオリアさんに就職され、ね、今の会社に されたんですか。
あのたまたままあそのジャスコに入って、はい、私すぐその新規事業の方に出向で行きまして、まあ、割とジャスコの中でもまあ新しい事業に携わらせてもらって、はい、まあ、1年目2年目ぐらいからやって、はい、サラリーマンとしてなんですけど新しく割とこう権限を持たせてもらったような仕事をして、で、まあ、頑張りました、はい、で面白かったし、はい、で、はい、そういう経験積んで、はい、いわゆる本当に働くということを経験した上で、はい、実は2年ぶりぐらいにですね、はい、実は実家に帰って親の話を聞いて、まあ当然シロアリは今でもやってると思ったんですけど、はい、よくよく聞いてみたらその、はい、先ほど言ったビジネスモデルそのものが、あ、はい、そういう風になってんだって、うん、初めて知ったんですよ。25歳ぐらいになって初めて親父の仕事をね、本質を知りまして、で、あ、そうなんだって理解したんですね。はい、まあしばらくジャスコで働いていく上で、まあいろいろまあ壁にぶつかったりするじゃないですか。その中で選択肢として、あ、小さいといえどもこういう会社でね、まあまあ自分の権限なりね、責任持ちながらやっていくっていうのは、ジャスコでそれやろうと思ったらまだ20年ぐらいかかるなと思っちゃったんですね。まあそういう意味で、はい、じゃあ親父の会社に入って、じゃあこれをちょっとね、一緒にやっとうと思った感じです。
じゃあそれ気づいてすぐ辞められたってこと
ですか。半年ぐらいしましたね、やっぱりそうは言っても、はい、
でも半年ですごいです。すごい決断ですね。
すごい、はい、27の時に、
じゃあ20代入るしか
ね、
なかなかできないですよね。まあ、あのそんなあの、まあ、今のねテオリアホールディングさんですけれども、はい、もうこの業界で言うと、まあ、しかも同じ分野で言うと、かなりシェアをお持ちのようなイメージですけども、
ただね、はい、住宅っていうのがベースになりますと、要するに対象となる建物が、はい、おそらく日本にですね、はい、2000万件ぐらいあるんですね。要するにシロアリに食べられる可能性のある建物、はい、その中でトップシェアというとさすがになかなか厳しくてですね、数は相当やってる、あの、はい、トップ10に入るぐらいの数やってますが、はい、それでもシェアっていうとですね、はい、もう低いですね。そもそも住宅業界はそうです、はい、例えばナンバーワンの積水ハウスさんっていう会社ありますね、はいはい、あそこでもシェアと言ったら、はい、あの何パーセントですかね、せいぜい、あのビールのように大手が3割とか5割っていう業界じゃないんです。あの大手ハスメカスさん全部合わせても2割いってないです
から。あ、なるほど、
はい、なるほど、はい、あ、そうかそうかそうか、そうか、そもそもばらけたりするわけですね。すいません。じゃあ、もう創業から45年です
ぐらい経ちますね。
はい、その中の今のテオリアホールディングさんって言ったら、かなりの個数というんですかね。
そうですね。今、累積で約30万件かかる。
累積で30万件。
すごい。
年間はどれぐらいやられるんですか。
年間は最盛期、だから新築予防をね、ピークでやってる時は年間1万件以上やってました。
へぇー。
ってなっていくと、なんか、ちょっとこうこの業界では安定してきて、こうね、まあビジョンとしてアンダーステージヒーローというお客様から見た、こうどんな存在なのかっていうのは、まあもちろんあるとしても、ビジネスとしての具体的な目標みたいのって、なんかある程度到達してったりするのかなと思うんですけど。
そうですね。ちょうど私が社長を引き継いで、まあ若干いろいろ紆余曲折あったんですが、改めて自分の事業を見直したときに、まあ、正直言ってシロアリ一本で今後ずっと成長できるかとなると、さすがに今おっしゃったように、はい、あの難しいと。ということで、はい、まあ、社員もいる中で、会社が永続性を持って成長発展するための、いわゆる枠組みというのをね、改めて考える。まあ、その結果出てきたのがこのアンダーステージヒーローという一つの考え方なんですが、 要は建物の基本性能ってありますね、はい、基本性能をこう裏でしっかり支えていく、うん、まあ、シロアリ予防はまさにそうですね、はい、お客さんが知らなくても、はい、ずっと私どもが守ってる、でこの側面でちょっと広げると他にも私どもが、うん、はい、強みを生かして参入できる領域が実はいろいろあることに気がつきまして、例えば建物の検査みたいな仕事、はい、これインスペクションって言うんですけど、はい、今実は国を挙げてかなりそちらの方に力を入れてる実は業務なんですね、10年20年経った建物を現状をしっかり見て検査をして、はい、まあ、はい、人間でいう健康診断みたいな、でそれに基づいたメンテナンスとかいうことをしっかりやることで、日本の建物の寿命が伸びる、実は日本の住宅寿命って、アメリカの半分以下しかないし、イギリスの3分の1しかなくて、基本的には1世代分ぐらいしか寿命がないんですね。ですから親がせっかく無理して建てた住宅を子供が例えば相続で引き継いだら、今どうしてるかっていうと建てないちゃうんです、土地はね引き継げます、でも上物はもう古い住めないし傷んでるので建て替える、だから1世代で建て替えるのが今の日本の姿で、これがね今国としてもやはりその持続可能なね社会とか言ってますよね、ですからまああるものを長く大切に使いましょうっていう方向に今こう全体が舵を切られてる、で住宅もそうで、せっかく一緒に一度の高い買い物したら、まあできれば100年でも200年でも住める方が世の中のためにはいいでしょう、これ総論は誰でもそう思います、
そうですね、
そのためのお手伝いが私どもできるかなと、
なるほど、
当然シロアリに食べられたらもうダメなんで、それはやってます、ただそれ以外にも、じゃあ地震が来たらどうだとか、雨が降ったらどうだとか、建物って新築の時は一番性能が良くて、どんどんどんどん劣化していく、でその劣化をねどう止めるか、これはあのシロアリ以外の分野もたくさんあるんですね、まあ、そんなことを踏まえて基本性能を下で支えるヒーローになろうと、まあ、こんな意味を込めてます、
なるほど、
ね、まあ、あのホールディングスっていうぐらいですよね、はいはい、会社は
そうです、今あの3つ事業会社がありまして、
ありながらこう展開されてるという、はい、でまあ、詳しいことはね、あのホームページもありますし、はいはい、また別途のところでね、こうあのご紹介できたらと思うんですけども、はい、そんなテオリアホールディングスさんなんですけれども、今後、はい、まあ、待ち受けている課題というか、こういうものをこう対処していかなければいけないんじゃないかなということで、見えているものとかってございますか？
そうですね、はい、あの正直言って、私が言ったその建物を、はい、きっちり維持管理していくっていう分野はものすごい実は潜在需要があります、ですからいろんな切り口があって参入は割と簡単にできるんです、ただ現実問題参入したとしてもですね、それを担う、担い手というものが必要で、例えば商事会社のようにですね、めちゃくちゃ優秀な人の人間が100億円のものを売れるっていう世界じゃなくて、常に住宅っていうのは現場ですから、ですから何やるにしても人手がかかる、ですから一人が一人分の仕事を積み上げていくしかないので、何かやろうとすると必ず人が必要になります、でなおかつ新規の領域となると、既存社員にも経験者がいない状態になりますね、でそこで社長としては参入したいんだけど、誰がやるのって話になるわけですね、実はこれが頭痛いところで、
そっか、じゃあ、あのその担い手が増えていくといい、
そうですね、当然突拍子もないね、新規にはなかなかいけませんが、今の結局先ほど言った建物検査も、シロアリ検査の延長なんですね、そうそう、じゃあ建物検査の延長に何があるかというふうに考えていくと、まだまだ余地がある、
まあ、じゃあそんな担い手ですが、どんな担い手がいいですかとかあれですけど、どんな人がね、
こう、採用、
まあ応募とかできてくると嬉しい
ですね。どうしてもね、この話言うと、いい表現しか出てこなくて、なんか、要するにありきたりになっちゃうんですね。コミュニケーション能力があってとか。
はいはいはい。
でも、まあ、結局、私ども、なんだかんだ言って、お客様のお宅にお邪魔をして、特に平日日中ですと、まあ、奥様と話をする形になるので、まず立ち振る舞いが、変じゃダメですね。だから、まあまあ、私の目から見て、普通の人でいいんですが、意外とこの普通の人が、ハードル高いようで、意外とその面で落ちたりする人が結構多い、
そうなんですね、
だからまあ一般的にはコミュニケーション能力っていうんですが、そんなね、 ものすごい話が上手とか、はい、そういうんじゃなくて、まあ、お客様に普通に、うん、まあ、だからお客様の気持ちになって話ができるってことになるんですが、なんかありきたりですよね、表現が。なんかいい表現見つからないんですよ。
まあ、わかる。
当然素直な、ね、婚活
市場でもそういうじゃないですか、なかなか普通のいい人は見つからない
ですよね。だから普通の状況を3つぐらい並べると絶対難しくなっちゃうんで、はい、
そうなんですよね。
まあ、なんか僕も言葉では見つかりづらいんですけど、まあ、表現するとこう親密感があるとか、なんか親密性とか、なんかこうスッと受け入れてもらえるような人、それを具体的にじゃあ何って言われると難しいんですけど、いるじゃないですか、そのなんか全然嫌じゃなくこう、おう、はじめましてって言った時にすんなり馴染められちゃうようなね、そんなような人がいいんでしょうけどね、まあ、それが普通の人でいっぱいいるかどうかね、わからないけどね、まあ、そこまでじゃなくても本当に普通の、
そうですね、
ね、見た目と普通の会話ができるような方であればまずはベースとしてはいいと言ったところなんですね。
まあ、その上で当然これからね、先ほど言った新しいことに取り組もうと思ったら、やっぱりそういう新しいものが出てきた時に目の前に、はい、あってこう興味を示すようなタイプの人、いるじゃないですか、新しいの見ると拒否する人、
あ、いらっしゃいますよね。
まあ、これはこれでね、はい、実はできるんですが、やっぱり今うちがやってないことをやろうと思ったら少なくとも興味もらってもらわないと面白くないですよね。
なんかこう意欲のある人というか、うん、そういう感じですか ね、
ね、興味、うん、チャレンジ精神とかね、うんうんうん、そういうのもひっくるめてるかもしれないです ね、
そ、
うですね、うん、
それは診察中と両方
問わずですね、はい、
面接ってどなたがされるんですか。
まあ、一次面接はうちも一応リクルーター担当がいて、はい、まあ、あの一通り一般的な見方をして、うん、で次に部長面接があって、はいはいはいはい、で、まあ、そこにあのいわゆる適性検査みたいなのも、あの挟みながら、はい、そこでおおむね、はい、ほぼいいですよみたいな結論が出た人に対して私が最終的に面接するんですね。
じゃあ 3回3次、
そうですね、はい、で場合によって当然ね、念のためにもう一回っていうのはありますけれど、はい、基本的にはまあ特に中途の場合はやっぱりスピード勝負ってところもあるので、
あ、それはありますよね、
なるほど、
なるほど、ありがとうございます。本当にね、なかなかといろいろお伺いさせていただきましたけれど、
はい、
もう時間が
そうですね、
とっくにオーバーしてる
ですけど、ちょっとね、
終わる気がなかったというね、僕らね今日ね、はい、すいませんね、はい、
興味深い話がたくさんありました。
はい、
はい、ということで本日のゲスト企業様は株式会社テオリアホールディングス代表取締役南山克也様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメールinfo@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809、ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。